どうも、はじめまして。岸と申します。本当に忙しい中わざわざ来ていただいて、もうこういうのは2年間ぐらいずっとこもってたのでまあ4月からこうちょっとデビューというか、本当こういうのは初めて、本当に最初なんですけど、まあ涙が出るような紹介を受けまして、本当に40歳で会社、20歳まで東京にいまして、40歳までですね、20歳で新居浜高専出て、40歳 NEC に入って40まで NEC6 年で辞めてベンチャーに入って、そのベンチャーでそこの書類に行ってるとこで、本当に開発できない開発を任せられて、できるなんて見ても思われないのに、そういう開発をバンと任せられてですね、本当に開発の極地の中でこうやる機会があって、それでものすごいこう自分の潜在能力というか、本当に人間と極地に入ったらものすごいこうパワーを出せる、火事場のバカ力をというのは、能力っていうのはみんな持ってて、本当にこう宇宙の縮小体としてですね、全ての愛もこう知も行動力もですね、全部自分の中に凝縮して神様をこう与えて生んでくださってるってことを本当に実感してですね、まあ、神様に何度もこう出会って、本当にこう私も父が早く死んだんで、こう宇宙そのものが父親だと思ってこう来たんですけど、本当にそういう意味で親孝行をしたいというのが、それだけがこう私の生涯の目的なんですけど、そんなんで本当に経営で本当に帰ったらお米がない日が3日ぐらいあってですね、本当にそれでお米が出ててですね、で10時半ぐらい家帰って、今日は茶碗にお米があったとこ見て、なんかすごい涙出てきてですね、だからまあ戦時中大変だったとかっていろいろ聞いてきたんですけど、初めて食べれないっていうことってこう何だったんだってことがよく分かってですね、こうその食べれないっていうことのいろんな世界中の人々の苦しみっていうのをこう相続させていただいたっていうか、まあそれがまあ経営のこう局で、あ、これでもう最後だなということで、これから浮上するしかないと思って、音楽の今から音楽を受けしますけど、音楽のリズムと同じで、そこがあったら上があるっていうかですね、だからもう本当にそこがそこだったんだなっていうことで、まあそんなもんって、でも今でも1年間に2万人の経営者が自殺して死んでます。愛媛県で2人の今日2人死んでるっていうか、まあ、そういう中でこうなんとか本当にこう多くの人にこう救いをもたらしたいっていうか、希望を与えたいっていうか、人が人を助けれないんですけど、助けれる隣人になってこう応援はできるというかですね、まあ、そういう動きがしたいなと思っているんですけど、で本題に入りますけど、まあ、私もデジタル人間ですね、こんな原則とかって言って大人のこと話してますけど、1年前まで何も音楽とか本当に笑われるんですけど、中学校の時に船木和夫と橋幸夫ともう一人です最後で言うと、あれの歌を何曲か歌って、歌ぐらいが音楽の私の知識なんですね。だけど1年前に新居浜にグローバル作戦最初あったんですけど、まあ、四国インターネットの副社長もしてたんで新居浜に行ってたんですけど、音に13歳までずっと寝たっきりの身体障害者の方がいて、でずっともう動けないので音しかこう聞けないということで、音に対してもすごい敏感で、例えば病室に寝てたら看護師さんがこう歩いてると、あ、この看護師さんは難護室に入るというのがこう音だけで分かると、だから音だけでも映像がこう全部見えるっていうかですね、そういうふうな本当に音のことをいろいろ話してくれて、その人が体があんまり動かないので喋りもあんまりできない、で音だけで全てを判断して、チラッと見ただけでこの人の全てを判断するという、であとは声だけでこう判断するという、そういう生活をずっと続けてね、ものすごい耳が敏感でですね、でその人の朝にも音があるんだ、朝の音があるんだ、朝シーンという音はないんですけど、シーンという音がしてると、シーンと書きますよね、やそれ朝の音があるんだとね、そういう話とかですね、まあ、デイソクの教材の中に入ってるんですけど、例えば目倉の人が瀬戸大橋ができたから見に行こうと、盲人ですね、盲人の集まりがその瀬戸大橋を見に行こうと言ったと、で目が見えないので瀬戸大橋見に行ってどうするんだと思うんですけど、いや瀬戸大橋の横に来て、いや大きい橋だと感動してるじゃあなんで感動してるかというと、もう普通だったら例えば対岸が近かったら車の音がこう対岸から聞こえてくると、そういう音は一切聞こえなくて、 車が向こうの方を行ってから音がだんだんだんだんだんだん直線で近づいてくると。それでその橋の下には海が音がパチャパチャとこうですね聞こえてくると。もしその橋の横にビルでも建ってたらそのビルの反射音が来てそのビルが建ってるってことが分かるということで、もうその壮大なというか大きな海の中に橋がスパーッと向こう向いてですね大きくなるというのがもう音だけでその映像が見えてくるというようなことをいろいろこうチラチラと話してくれる中で、本当に音ってこんな映像の方が人間にとってすごい重要だと思ったのに音の方がすごい重要じゃないかということにだんだんと教えられてきたんですね。で、今の結論はちょっとこう分解の方が悪いんで見えにくいんですけど、すいません、ここに音と映像って書いてるんですけど、音と映像とどちらが大切かっていうと、大体の方は映像が重要じゃないかなと思われてるんじゃないかなと思うんですけど、だけどよく考えたら人間の心と体、上が心って書いてます、下が体って書いてるんですけど、心も人間の心を育てろうと思うと、心が何か愛してるよとか何か言ってもらわないと、そのとってもすごく豊かなお母さんがそばにいてじっとしてもらしてたら何もわからないですよ。なんかご飯を出してくれたりして愛してくれたりってわかんない。それと同じように音っていうのもこれスピーカーがありますけど、じっとしてたらどんな音が出るかわかんないですね。だけど映像は見えて体も見えるということを考えたら、心、子供の心を育てるのは音なんだと、音の方が心を育てるというですね。だから今ゲーム17歳の事件とか起こってますけど、そういう話を聞きながら結局17歳の子供たちもゲームの音で人を殺したり殴ったり、すごい狭い周波数範囲の中でやってる。それがもう心の中にいっぱいあるから、いざという時にその心が出て殴るという心の感情しか起こらない。音は結局魂の入った言霊ですから、それが感情となって外に出てくるっていうかですね。もう一つ、二つだけ例えを言いたいと思うんですけど、もう一つ神戸のですね片田舎に住んでた夫婦がいたというんですね。で、1歳、その時に長男は1歳になってたと。で、次男はお腹の中にまだいたんで、外の豊かな自然の音を聞かずに育って、1歳の男の子は自然の音を聞いて育ったと。で、人事になって伊丹空港の近くに引っ越していったというんですね。そしたらもう飛行機の爆音で1歳の長男はもうワンワンと泣いてうさいって感じなんです。で、そういう中でお腹の中で、次の子は聞いて育ったんで、生まれて赤ちゃん生まれてこうやってやっても飛行機の音が入っても泣かない。だから人間ってのはすごいと、純能力がすごいなと言って感動してたら、もう恐ろしいことに気がついた。1年経ってある時にショパンの名曲をかけたら、長男はそこそこ感動して聞いてるのに、次に生まれた次男は逆に異様な音を聞いたように泣き出した。だから爆音を正常な音として潜在意識に入れた子供と、ショパンの名曲とか自然の音をその心の中に入れて育った子供、もう全く何が正しいかっていうのは判断がおかしくなってしまう。だからお母さんたちが子供にビデオばっかり見て育ったら、何が正しいかの音がわからないくなっちゃう、同じなんですね。ですから音が大切だということ、それだけ聞いてもわかると思いますし、音だけで賢い子が生まれる可能性があるというのは、これもちょっと古い十何年前のあれなんですけど、最近もテレビに出てたらしいんですけど、胎児はみんな天才だっていうもんで、子宮対話でですね、お腹の中にいる時から料理しながら、例えば人参って赤いんだよとかって言って、こう子供の語りかけながら、アラハワイっての入れてこんなんだよって言って、こうとにかく母親の声だけで、父親の声で、お腹の中の子供と対話しながら育てただけで、IQ が160以上の子が4人生まれたというですね、方の本なんですけど、これだけ来てもその映像じゃなくて音でもって人は育つというのがこうよくわかるかなと思うんですね。で、ちょっと私が目覚めた音楽ちょっと 2,3 曲ですね、話だけだと眠くなるので、ちょっと聞いてもらうと思うんですけど、ちょっとまあ大したスピーカーシステムじゃないのであれなんですけど、一応スーパーステレオといって、音響コンサートホールみたいなちょっと音が出るシステムなんですけど、普通のよりは結構高音が出て、 8kHz 以上の音がですね、脳を動かすエネルギーの 90% 作ってるんですね。だからテレビなんかでもあんまりいい音で聞かなかったら、どんどん頭が逆にボケてくる音になります。でこれちょっと高音の音をなるべくかけますので、それだけでも頭がなんかエネルギーもらって元気になるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと1曲目は「クオンの宇宙」というですね、ちょっとシンセサイザーなんで、ちょっと年配の方にはちょっときつい音かもしれないんですいませんけど、でも感動的な音ですよね。音ってこんなになんか感動するんだってことをちょっとでも味わっていただけたらなと思います。
方しかない。
今のはですね、北朝鮮の方なんですけど、キム・シンさんって言って市販されてないんですけど、たまたまあるとこ行った時に言ってて、クオンの宇宙というですね、その中の一曲なんですけど、非常にこう宇宙を感じるような音で、こんな曲があるんだとかと思って本当に感動して、買った時はもう何十回、100回ぐらい聞いてましたんですけど、非常にこう宇宙の音というか、そういう音なんですね。もう一曲、総二郎でですね、オカリナの音で、オカリナはすごく高いんで、本当に脳をこう刺激してくれる音なので、これを車の中で聴いて、かなり、頭を覚醒させてもらったんですけど、これも気持ちがいいんで、楽しんでもらって、音楽ってこんなにいいんだなっていう。
Thank you.
また眠くなって気持ちがあったですかね。私も音は本当に感動、音って感動すること自体も知らなかったんですけど、恥ずかしながら二十歳頃は鼻が美しいと思わなかったぐらいな感じだったんですけど、とにかく音そのものが人間を感動させて安らぎ癒しを、感動と癒しを与えるものだ。音そのものがそういうもう性質をそのものを持ってるんだ。で、日頃我々はそういう本当のいい音を聞いてないから感動しないだけであって、音そのものは人間を本当に感動させて癒しを与え、安らぎを与えるものなんだという、そこをちょっと体験してほしかったんで、それが成り立たないと原則は成り立たないんですね。音そのものがもう人間にとってもともと感動を与えるものなんだと、それがもう原則なんですね。